gift. きれい事じゃない人生のリアル。ゲストの生き様と未来に残したいギフトを紐解くインタビュー番組、立石真由子が本音の対話をお届けします。
はい、それでは本日は三井博文さんをインタビューさせていただきます。三井さんはですね、出会って今1年半経つ、社長様なんですけれども、役者と印刷の会社を経営されているというところで、2つのですね、人生を堪能している人だなっていうふうに思ってインタビューさせていただきました。どんな内容か皆さんすごい楽しんでいただけたらと思うんですけれども、今 SNS でいろんなことをキャッチできるような時代だと思うんですよ。ただ一人のその人生っていろんな面が終わりじゃないですか。それを二つのその人生を両方とも伝えてくれるような人なんですね。会社経営の厳しさと、あとご自身が取り組まれているその役者を通しての味わっている人生、この二つを普段からですね聞いてはいたんですけれども、このインタビューで改めてお聞きできるって思うとすごいワクワクです。でそしてこのね、水井さんね、まあ、お年が今年50を超えるみたいなところでですね、年後悔勝手にしますけれども、男性のロマンって本当にすごいなって思うんですよ。もう何回も言いますけど、会社経営の厳しさと役者のロマンって、まあ、両極端真逆だと思うんですよね。そんな中、自分自身がやり続ける理由があるから、三井さんが歩んでる人生があるんだなというふうに思うと、本当に多くの人に届けたいなと思って今回インタビューをお願いさせていただきました。ぜひ皆様お楽しみください。それではどうぞ。それでは本日も素敵なゲストの方お招きしております。本日は役者の、三井博文さん、そして、会社経営もされてるというところでいろんな人生を聞いていこうと思うんですけれども、楽しみにしていっていただけたらと思います。三井さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう続々とこの番組もいろんな方が来ていただいている中でですね、もう本日もあっという間に時間過ぎちゃうんじゃないかなと思っているので、早速、4つのインタビューの中の1つ目、自己紹介っていうところで幼少期のところも含めていろいろ聞いていこうと思いますので、簡単なプロフィール先に三井さんからお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いいたします。三井博文と申します。役者を役員今年でもう30年近くやっておりましてですね、はい、まあ、そこからまあいろんな人生を経験していくんですが、幼少期の話をしますとですね、小学校、中学校は普通の、こう見えて男の子、もうこう見えて男の子って言うのもおかしいですけども、ただしですね、なんか意外と優等生的なね、ところがあって、こんな優等生的な私が、実はこんなこと始めちゃったんだよっていうのが一つの役者のね、人生に変わっていきます。で、役者をやりながら会社経営もしていくんですけれども、そこがまたね、大きな分岐点になっていくので、その先のお話をね、またこの先の時間でお話しできればなと思いますので、最終最後まで皆さんお楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。実はですね、皆さん聞いていただいている方には先にお伝えしたいんですけど、もう1年以上前に三井さんのラジオ番組に私がゲストで行ったことがあるということで、今回逆でね、来ていただいたことがすごい嬉しいなと思っております。
はい。
ありがとうございます。そしたら、お仕事の話とか人生観これから聞けるので、先に聞いてみたいのが、その男の子時代の、三井さんの人生の中で、なんか、こう思い出で残ってることとか、どんな幼少期過ごしてたか教えてもらってもいいですか？
ね、すごく幼少期っていうとね、例えばいじめとかそんなようなことを思い出す方もいらっしゃるのかなと思ったんですけど、はい、私はまあいじめといういじめはね、まあちょっとはありましたけれども、それ以外にやっぱり受験とかね、それが一番の分岐点なのかなと思ってます。小学校時代は、いわゆる中学受験というね、ところを目指している中に、まあ塾でね、塾に通い始めるんですけども、またね、塾に通ってる子たちがめちゃくちゃレベルの高い子たちがいて、で、結局私は中学受験をせずに、公立中学校に入っていくんですけども、まあ公立中学校では経験させてもらったのが生徒会長とか、いわゆる皆さんが思われているような優等生的なね、幼少期を過ごさせてもらって、それが、いわゆる今でもすごく生きてるなって思ってます。実はこう見えて私、当時はですね、意外と引っ込みじゃんでした。
あ、 そうなんですか。ほう
人前に出
ほうほう。
ることも意外と恥ずかしがり屋で、そんな私が中学校時代ずっと生徒会長をやってるなんてね、すごく自分の中で心が追いつかないなぁと思ったんですけども、それがあるから今でもあのことをすごく思い出しているような感じがします。というのも、やっぱり人前に出るっていう時にスイッチ入るわけですよ。恥ずかしいっていうスイッチがあると、やっぱり自分自身を俯瞰で見られるので、その恥ずかしいスイッチをいつまでも忘れないでいたいなぁなんて思って、すごく振り返るんですね。それが中学校なんですけども、さあ中学校今度、高校受験になるわけじゃないですか。このね、高校受験の時もまたね、一つドラマがあってですね、当時、大学目指してるのかな？高校受験、高校目指すと、早稲田実業っていうね、野球でもすごく有
い
名
や
な
本当
高校
に有
があるん
名
です
な。
けど、そこを第一志望で頑張って勉強するわけですよ、中学校。でもね、やっぱりね、ことごとく受験ではね、普通の模試ではもしかしたらいけそうみたいな点数出るわけよ。でも本番でね、その点数が出せなかったというね、そんな幼少期をね、過ごさせて
過ご
いた
し
だ
ま
い
した。
て、高校受験はね、まあ普通の高校に、普通の高校って言うわけでもないですけど、
いえ
日
い
大二高っていうね、荻窪にある高
え。
校に入学をさせていただ
そう。
きました。
なるほどです。で、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、その、シャイだった恥ずかしいって気持ちもありながら、生徒会やるきっかけって、その手挙げるきっかけがあったのか、何かあったんですか？
なんか、こう言っちゃあれなんですけど、よく学校の成績順で選ばれたりとか、なんか目立ったりするじゃないですか。で、まあ中学校時代、常にね、学校の成績にその点数とは出さないんだけど、上位何番までは必ず発表されていた学校だったりしていて、私ずっとトップ10までずっと入ってたんですね。学校の成績が。そっから、とある人が、あいつがいいんじゃないのとかで、いきなり他選から来るわけですよ。その前にさ、生徒会長をやる前は、生徒会の書記、っていうのをやってたんですよ、私。もう、中学校1年の夏ぐらいからも生徒会を経験していて。で、そこからずっと初期を2年、中学校2年の夏までかな、やってたのかな。やってて、そこから改選の時に、生徒会長どうだっつって、全生徒、当時何人いたかな、700人いたかな、うちの高校、マンモス校だったので。で、投票するじゃないですか。で、当時、立候補したのが女の子1人と、私が投票のね、立場になるんですけども、これがなんとね、当時600何、まあ、700人だから、いて、私が600票ぐらい獲得して、
なるほど。
そのます ま生
ご
徒会長やることきっかけになるんですけどね、そこからまたいろんなね、人生というか大人の厳しさを覚えるわけですよ。
なるほど。その大人の厳しさをぶち当たるようなきっかけに入り口に立ったみたいな形
そう
なん
な
で
ん
す
です
ね。
よね。
いや、なんか、もっともっと聞きたいからこそなんですけど、その三井さんって私もやっぱ出会って2年弱っていうところで、その大人の三井さんと幼少期時代の なんか見てて今思ったのが、その努力を惜しまないっていうところと、努力した、その自分のそのプロセスと結果を見て、人から選ばれる喜びも学生時代から体験できてると。これもすごい貴重な体験だと思うんですけど、なんかそこから、三井さんって結構出会ってから私の印象って、頑張るんだったら応援するよって言葉をすごい言ってくれる。それって言葉の受け取り方によってはどういう意味って受け取る方いらっしゃるかもしれないんですけど、なんかその本質が、三井さんの中であるんじゃないかなって今気づけたところがあるので、なんか本気な人って三井さんの中で可視化するといろんなものがあるんだなっていうのを今感じました。
あり
聞い
がとうござい
て
ま
て。
す。
なるほどです。で、それ経て、あともうちょっとだけ自己紹介聞こうと思うんですけど、大学時代、そこから経て、大学時代ってどんな感じで生きてたんですか？
大学時代ですか。大学時代は、本当に学校の先生になりたいなって漠然として大学入るんですけど、その前にずっとバスケットやってたんで、バスケット少
そうだ、
年
バ
でも
ス
あり
ケ
まし
だ。
た。そう、バスケットずっとやってて、当時ストリートバスケットがすごく流行った時代で、だから仲間と一緒によくストリートバスケットの大会たくさん出てたなぁなんていう青春時代と、あとそっからそうですね、もうバイトに明け暮れてたかな、まあ、学校の授業行って。それがあって、またさっきの社会の厳しさも覚えつつね、そこでね、ほら、恋愛もね、するわけじゃないですか、青春時代。振って振られてみたいなことを繰り返すわけですよ、
楽
大
しん
学
で
時
ま
代
す
も。
ね、人生。
ね、青春時代ね。ただ一番大きなのは大学でね、ストリートバスケットでね、いろんな大会で優勝させてもらった経験があって、それがすごく、さっき言った選ばれるってわけじゃないけども、自分から発信しなくちゃいけないんだってことも逆にそこで気づかされるわけですよ。 これが今の仕事につながってんじゃないかななんて思いますよね。
ありがとうございます。もうバスケの話でも何時間でも聞きたいぐらいですが、この、インタビューの1個目で最後お聞きしたいのが、結果、役者のその人生の入り口は何、おいくつの時に出会ったのでしょうか？
ちょうど大学4年生で21、2ですよね。そこで出会ったのが大きな分岐点になりましたかね、役者としては。
突然？
突然っていうよりも、当時ですね、織田裕二さんがすごくかっこいいなって、
め
ちゃくちゃ思ってて、単純にその踊る大捜査線とか、あと昔織田裕二さんがドコモの CM やってたの皆さん多分あんまり記憶にないと思うんですけども、織田裕二さんやってたんですよ、ガラケー時代ね。そのスーツを着て電話をかける姿にすごい憧れていて、自分も大学時代に。で、社会人やるよりも織田裕二さんに会うんだったら芸能界入った方が会えると思ったんですよ。そこがめちゃくちゃのきっかけと、あとは単純にもう若いからさ、やっぱりチヤホヤされたいとかモテたいみたいな、そういうモテ意識みたいでやり始めたのもきっかけかなと思います。
ありがとうございます。ちょっとそのいろんな分岐点がここからより繰り広げられると思うので、前半1個目の自己紹介の部分、こちらで終わらせていただいて、2つ目の方を、皆さん楽しみにしていただけたらと思います。三井さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の物語の中にあなたへのギフトはありましたか？その言葉が明日を自分らしく生きるための小さな勇気になりますように。次回は立石麻衣子がゲストの仕事について掘り下げます。ぜひこのまま次の物語もお聞きください。番組へのご意見を概要欄の LINE 公式アカウントへお送りください。あなたのメッセージをお待ちしております。この番組は株式会社ルボーモンドの提供でお送りいたしました。